五章の、14921492の前から6行目ね、6行目の今正月の初めにというところから、最後まで、読みますね。最後までね。はい、じゃあ一緒に読みます。虫持ち御所にのたまわく今正月の初めにおけ今日を供養しまいらせんとおぼしめす御心は清り花の咲き池より蜂巣のつぼみ接戦の先端の開け月の初めていずるなるべし今日本国の法華経を仇として災いを千里の外より招き寄せぬこれをもってで思うに今また法華経を信ずる人は幸いよ万里の外より集むべし影は太より生ずるもの法華経を仇とする人の国は太に影の僧がごとく災い来たるべし法華経を信ずる人は先端に看ばし佐の備えたるがごとしまたまた申し候べし正月いつかおもす殿の女房ご返事日蓮在ご飯南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経こちらのですね、一年最初のですね、卓王講ということでまた今年も1年ですね、よろしくお願いしたいとお互いに、新人の心をですね、磨き合って、やっていきたいというふうに思います。年の初めだから言うことじゃなくていつも言ってることなんですけども、本当にこの新人のことでね分かんないことがありましたら何でもね、尋ねていただきたいと、私も全部知ってるわけじゃ ありませんので、分かんないことはですね、また勉強して、聞いていただくとね、すごい勉強になりますよね。あ、こういうことも自分は知らなかったんだとか、あ、こういうことをみんなは聞きたいと思ってるんだとかいうことをね、一人でぼーっとしてるとね、もう完璧だなと思ってそんな完璧じゃないのに何も言うことがないのかなと思ってそれで終わっちゃいますけども、これはどうなってるのか、あれはどうなってるのか、これはどういう意味かということを聞かれると自分もそれをきっかけに知らないことが分かるということがありますので、そうやって力を合わせてですね、過去よりも より一層ですね、新人の心が深く根を張っていくようにこのしてもらいたいというふうに思います。で、今読んだところの虫持ち御所はですね、正月の5日、もう本当にこの新年のこの年賀状みたいなもんですよね。まあ大聖寺の時代には年賀状っていうのは当然ありませんからね。ですから本当に正月が明けてからこの正月のこの祝いの手紙をこの送ったわけですよね。それで、虫餅っていうのはですね、このちょっと大きめのですね、この丸餅ですね、その丸餅にですね、この十字にですね、このちょっとこう 生乾きになったこの時にですね、この十字にこの切れ目をこの半分ぐらいこの切れ目をこの入れておくわけですね。で、そうするとですね、そのカチカチになってからですね、この 丸餅のまんまのものをこうやって手で割るってことはできないんですけども、十字にこの切れ目を入れておくとですね、この4等分にこのすることができるわけですね。つまりその要するにこの丸餅のこの4等分っていうのは、まあ、米1膳分っていうことなんですね。で、これをですね、この旅をするときにですね、この携帯食としてその持っていくわけですね。それでそのまあ大聖人が貧しかったということもあって、弟子はもっと貧しいわけですから、そのまともな旅館に泊まるなんていうようなことはこのできないので、その長旅になると野宿をこのしなきゃいけないわけですよね。で、そういう時のこの食事としてですね、この蒸し餅、まあ別に大聖人の弟子だけがその蒸し餅を持ってたわけじゃなくて、その旅をする人はみんなそういうふうにこのしてたわけなんですよね。時代劇なんか見てるとね、なんていうんですか、大体悪いやつですけども、その悪いやつが寝泊まりすることにこと書くと、このなんていうんですか、この、神社の境内とかお寺のこの誰もいないようなところに上がり込んで、それで寝たりしているようなこの場面が出てきますけども、本当にああいうふうにこのその生活してたわけですよね。だけどまあ寒かったでしょうね。まあ隙間風どころの話じゃないですよね。もうこういうもうちゃんとしたサッシでやってても寒いのにね、あんなもう戸があるのかないのか、もうその格子みたいになった戸でね、もう風なんか入り放題ですよね。さっきお経の前にインフルエンザの話してましたけど、インフルエンザどころの話じゃないんですよね。もう本当に起きたら死んでたというようなこの寒さだと思うんですけども、でもやっぱり昔の人はなんか知らないんですけど強いんですよね。そう、死なないんですよね。すごい強いんですけども、そのことをですね、その信者さんも分かってるので、その正月のお餅っていうことにかけてですね、それでそうやって使ってもらえるその蒸し餅をこの大聖人様のところにそのご供養としてこの届けられたわけですよね。そのことに対してこの本当にありがたいということで、もうただお餅をもらってありがたいじゃなくて、もう本当にその自分たちの生活のことをそうやってこのおもんばかってそのいただいて本当にありがたいということで、この蒸し餅御所というのがこの書かれているわけなんですね。で、そのご供養ということも含めて、今正月の初めに法華経を供養しまいらせんと おぼしめす御心はですね、皆さん方もご本尊様にねご供養ということでね、まあ本当に日蓮召集だけかもわかんないんですけども、他の宗派のことは全然聞いたことないかな、電話かけてね、真言宗や禅宗や念仏宗のお寺に、お宅のところはどうしてますかって聞くわけにもいかないので、その確認したことはないんですけども、日蓮召集だけ、お葬式でも法事でもですね、ご本尊様にご供養するということで、その紅白のこののし袋でこのご供養してもらうということをしてますよね。と世間の人から見たらですね、そのあいつは葬式にその紅白ののし袋でこの包んだと、とんでもないやっちゃというふうにその思われるかもわかんないんですけども、そのどんな時でもですね、その悲しみ事でもそれをきっかけにして、そのご本尊様にご供養するということは別に悲しいことじゃなくて、その喜ばしいことなんだということのこの意味でこのするわけなんですけども、なかなかそのそれがご供養ということのこの本当の精神なわけですよね。でご供養ということの根本は、その亡くなった人とかそういうことをきっかけにその供養しますけども、一般の中心はその仏法僧のこの参謀なんですね。まあ一般に仏法僧って言いますけど、前も皆さん方にお話ししましたけど、順番は法仏僧、これがこの仏法のこの縦分けの順番なんですね。まず法があって、そしてその法を悟った人が仏になって、そしてその仏がその次に続くところの次の時代のこの僧にこの自分が悟った法をこの伝えていくということで、法仏僧というこの順番なわけですね。でこの法仏僧だから、一番最初の法というものがこの全部に貫かれているということですよね。でそれにその供養をするということは、その法仏僧というものに自分が近づいて、そして自分もその仏に成仏しよう、仏になりたいというふうにその努力をする、そのことの証しとして、その供養のお金であるとか、この品物であるとか、このそういうものをその感謝の意味でこの備えるということが、その供養ということなんですね。でその御所には伏せっていう言葉もありますけれども、今は日蓮召集は伏せっていう言葉は使わないで、伏せは施しっていうことの意味ですから、その施しっていうことの意味とこの供養ということのこの意味っていうものはこのちょっと違うわけですね。ちょっとというかだいぶ違うわけですよね。施しっていうことになると、この憐れみっていうか恵んであげるっていうことになりますよね。供養っていうのは今言ったように、その法というものに近づくっていうことの意味のその感謝っていうことのこの意味っていうものがこのあって、備え養う、法にこの供養を備えて、そしてお互いに法を養い、自分も養われるということの意味で、その供養という言葉がこの大切にされるということなんですね。だから法華経を供養しまいらせんとおぼしめす御心はと、もう大聖人のこの言葉通りなわけですよね。法仏僧の法華経を供養しまいらせんと、法華経に供養したいというふうに思うあなたの心はということなんですね。それはね、木より花の先、池より蜂巣のつぼみ、接線の先端の開け、月の初めていずるなるべしと。なんか大聖人が美しい言葉で、なんかこの短歌や俳句みたいな感じでシューッとこうって述べられてますけども、そうこれ全部当たり前のことなんですね。当たり前のことを書いてるわけです。その木から その桜とか椿のように、その木からその季節になったらもう手品のようにその花がこの咲き誇ってくるね。その池にそのもう下がこうこのドロドロのこの池なのに、そこからシューッとこの季節になると突然この茎が伸びてきて、そのレンゲの花が咲くですね。接線の先端の開け、接線はヒマラヤですから、まあ、ヒマラヤまで行ったことないですけれども、その先端のこの木、先端の高木っていうのが、その険しいその山の中にですね、人が近づけないようなところにこのあるということですね。月の初めていずるなるべしと。あのね、月っていうのはね、このね、この月がこの最初薄くこう三日月で出てくるでしょ。ですね。その前のね、その真っ暗なね、月がまだ出てこない、そこをね、実はね、新月って言うんです。新しい月って言うんです。昔の人はすごいよね。見えてないんだよ。見えてないんだけども、もうそこに月があると。それが要するに月が生まれ、目に見えて月が生まれてくる前の月がその新しい月なんだというふうに、その昔の人はその分かってたんですよね。今の人全然月なんか見ないからね、何も分かってない。何も分かってない、本当にちょっとね、満月だったりすると、ああ今日は月が綺麗だね、でその程度です。で昔の人はカレンダー暦も何にもないわけですから、もう月を見て、要するに、あ今どのそのこのね、この時期だという、もう本当にもう生活にその密着してたわけです。今誰も月見ないでカレンダーだけ見て、カレンダー見てても忘れちゃうということがそのあるわけですけども、そういうことですよね。だから月の初めていずるなるべし、もう本当にこう巡ってくる当たり前のことなんですけれども、そういうその当たり前のこと、その当たり前のこと、南無法蓮華経の方の当たり前のことを、当たり前の方をその供養するという、その心というものが本当に大事なそのことなんだということなんですね。だけど今日本国は法華経を仇として当たり前のことが当たり前に通ってない、それが今の国なんだということなんですね。今日本国の法華経を仇として災いを千里の外より招き寄せぬと、ね、正しいということを、要するに邪だと、正と邪というものをこの取り違えたならば当然災いが起こるということなんですね。その泥棒が偉いと言って一生懸命毎日その正直に生きている人が、あいつはバカだとね、あんなそのこの正直に生きて、それで損ばっかりして、あいつはバカだよと、あいつはその泥棒してるけども、もうものすごいお金持ってるから立派だというようなこすいことをしている人間がこの立派そうに見えて、貧しくても一生懸命正直に生きている人間がアホだというようなこの考え方っていう、まあ今の世の中ってひょっとしたらそういうふうにこのなってるかもわからないですよね。だからそういうことの性が邪だと思われ、邪が正だと思われるっていう、そういう国だったらそれは絶対に災いが起こるだろうということなんですね。つまり法華経が要するに憎まれているような、そういう世の中っていうものは他の事柄においても災いが起こるということは、それは当然のことじゃないかということを、今日本国の法華経を仇として災いを千里の外より招き寄せる、 これをもって思うに、今法華経を信ずる人は幸いを万里の外より集むべしと。これ大将にうまいこと言うよね。悪いことは千里、いいことは万里だって言うんですよ。ね、つまりもう本当にもう吸い寄せられるように、もう遠くからでも、要するにこの正しい法というものに、正しい法を信ずるという人のところに、そういう幸いというものはその集まってくるんだということなんですね。悪が千里で善も千里だったらその意味がないよね。だから悪は千里、幸いは万里っていうことをね、この大聖人様もそれほど、あんまりいい例じゃないけどね、この去年ね、この災害が起きたでしょう。台風とか大雨でね、これでまあ真備町だとか、あのこのなんとか広島の向こうのね、このところほどじゃないんだけどね、このうちのこの福山でもね、山手とかね、この仙台もね、この使ったんですよね。それでね、使った人の話聞いたらね、あっという間、もう本当に5分10分のそのことだったんですよ。だってそれ当たり前ですよね。その悪は万里から、その善は万里、悪は千里って言いますけども、もうたった1センチでも低いところに全部水が集まってくるんですから。だからもう本当に もうこのぐらいにしといてやっていうわけにいかないわけですよね。次から次にもう本当にもう露雨しずくのこの存在から全部が、その低いところ、弱いところへずっと集まってくるわけです。で、普段は自分の住んでるところが低いだなんて思って生活してませんからね、誰もね。だけど、あっという間に、この、そこへずっとこう集まってくる。ですね。だから本当に、その善にしても、あっという間にそうやって、この、悪い災いっていうものが集まってくる。また私たち自身が本当に南妙法蓮華経のこの正しい信仰の信心修行っていうものを心がけて、そして南妙法蓮華経にかなう生き方っていうものをしようというふうにこの志して生きていればですね、必ずいろんなものがですね、自分でそんなものを吸い寄せようとか、そうしてもらおう、ああしてもらおうとか思わなくてもですね、必ずそういうふうにいろんな巡り合わせで、その自分というものを支えてくれるこの人たちというものが、その集まってくるということなんですね。そのことを、要するに幸いは万里の外より集むべしと、影は太より生ずるものとね、真というものがこの存在していればですね、必ず影は体に沿って動くと。ね、体と影がバラバラに動くということはないんだということなんですね。法華経を仇とする人の国は、体に影の相がごとく災い来たるべしと。ね、間違った人も影が体に沿って動くと。正しい人も体に影が沿うように動くと。ね。だから間違った人は間違ったように動く。正しい人は正しいように動くと。それが道理じゃないかということを、このおっしゃってるわけなんですね。法華経を信ずる人は、先端に香ばしさの備えたるがごとし、またまた申し候べしと。大聖人様がね、他の御所でね、大聖人様もね、なんか御所を読んでるとね、ちょっと下品だなと思う時があるんですけどね、大聖人はね、 この香木のね、ここは仙丹ですけどもね、この仙丹のこの木に似せてね、それでね、クソをこの固めて、その仙丹の木に似せてね、それでこの火をつける。まあ僕はね、まあ、焼けクソって言葉があるけどね、クソを燃やしたことないけどねだけどそのクソを仙丹じゃないかと思って火をつけたら、クソの匂いしかしないとね。なんでそんな例えをその大書人が御書に書いたのか分かんないんだけどね。だけど本当に仙丹だったら、火をつけたら仙丹の香りがすると、そう、当たり前のことですよね。当たり前のことなんです。だから仙丹は火をつけなくても、こうやって鼻に近づけただけでも仙丹の香りがすると。糞は遠目で見て、あ、仙丹かなと思っても、鼻近づけたら糞の匂いしかしないわけですよね。どんだけこのサンプルみたいにこうやって、こう食堂のこの表にあってね、ああ美味しそうだなと思ってね、で入って注文すると、全然そのウィンドウに乗ってたのと違うなと思うようなのが出てくる時ありますけども、そういうその下駄吐かすようなことはしないわけですよね。だから本当に仙丹はどんな格好しようが、こうやって鼻に近づければ仙丹の香りがする、火をつければ本当にもうその仙丹の香りがこれ充満すると、それがこの当たり前なんだということなんですよね。だから私たち自身も本当に自分自身でですね、その信じてるつもりじゃなくて、本当に自分の心の真の真から、この南無妙法蓮華経のこの法華経の行者として生きようとね。そのためにはいつも申し上げるように、この信仰は信行学釈仏ですから、だから信ずるということ、これが一番もちろん根本ですけれども、修行をするということ、そしてこの自分が信じている法っていうものがどういうものなのかなということを、その忘れても忘れても忘れても、そのことを求めて学んでいくということ、そして縁する人に自分は信仰してるということを隠さないで、ちゃんと伝えていくということ、私はこういう教えだから、日蓮大聖人の教えっていうのはこういう教えだから私は信じてるんですと、その世間の人のように法事や葬式のためにやってるんじゃないんですとね。だから本当に毎日毎日の中で、この南無妙法蓮華経のこの信心生き方っていうものを私は大切にしてるんですと、それを言うだけでも釈仏ということですよね。法を伝えるということですよね。ね、この信仰しなさいよと言わなくても、私はこういう教えだからこうやって信じてるんですとね。毎日このご本尊様にこうやって手を合わせてお経を唱えて、南無妙法蓮華経って唱えてるんですと、あ、そういう人もいるんだと言うだけでも釈仏になりますよね。だから信行学釈仏、この4つが一本の柱になって、そしてこの法華経の行者ということが言えるわけですよね。そうすれば必ずこの南無妙法蓮華経の火がつけば、必ず南無妙法蓮華経の香りがするということなんですね。信じてるつもりだけども、信行学釈仏何もしてませんって言ったら、このクソの匂いがするかもわかんない。クソの匂いって申し訳ないけどね、信じてるつもりだったら何を信じてるのかね。信じてるつもりって言いながら、何にも言行もしません、お題目も唱えません、何にも修行しませんと言うんだったら、それは信心をしてるということにはならないわけですよね。だから本当に私たちの真の真、根っこからこの南無妙法蓮華経のこの信仰というものをこのしていかなければならないと。その南無妙法蓮華経の本当に真からの信仰というのは、先ほど言ったように、木より花の先、池より 橋園のつぼみ、接戦の先端の開け、月の初めていずるなるべしと、当たり前のようにそのことがこの姿としてその現れてくるということが、この法華経の行者としてのこの生き方なんだと。そしていつも言うように、法華経の行者としての生き方が成仏、仏なんだということを、この大聖人様は私たちに身をもって手本として示してくれているわけなんですね。だからこの正月にあたってですね、改めてそういう当たり前の信心、当たり前のことが当たり前に起こる、正しいということは当たり前のことが当たり前にこの起きていく、横島なこと、間違ったことっていうものは当たり前のことをねじ曲げてこの行くっていうことが間違った横島なことなんだとね。だけど世の中は横島な人間がいい思いをして、正しい生き方をしようという人間がこのバカを見るような、そういうこの中でこの存在しているわけですけども、じゃあ正しいことをやってる人が、あ、俺もじゃあずるく生きようというふうになったら、もう世の中はもう本当に完全にダメになってしまうと。人がどんなことをやってようが、自分はこうやって生きるんだという人がいて、この世の中が支えられているということなんですよね。だから信心も同じことだということが言えますよね。だから私たちは先駆けとして、まだ誰も気づいてない、その中で最初に気づいた人間として私たちは信仰しているというふうに自分自身を思って、その頑張ってこの精進してってもらいたいというふうに思うんですね。